ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。さあ、今日のクエスチョンはホワイトデーです。
はい。
ということで、早速この方に登場していただきましょう。石村万世堂副社長の石村慎吾さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。もう目の前にはいっぱいね、商品があったりとかあるんですけども。
はい。
まずね、
なぜホワイトデーの話で石村万世堂の副社長をお迎えしたのかというと、ホワイトデーを始めたのが石村万世堂だからです。で、そのきっかけなどを詳しくお話を伺いたいんですけども、
はい、
聞いてもいいですか？
ぜひ。
なぜホワイトデーをこう始めたんですか？はい、
バレンタインデーって、
はい、
女性から大体何を贈られますか？
チョコレート。
チョコレートですよね。
はい、
チョコレートを贈る日は、50年ぐらい前からあったんですよ。
そんなに昔から？
チョコレート屋さんが始めたんです。
へ
え。で、チョコレート屋さんが始めたんですけど、たまたま私の父上、親父殿がですね、
はい、
少女雑誌をなんかアイデアをこう、多分撮るために見てたんでしょうね。
うんうんうん、
そしたら、バレンタインデーのお返しがないのは不公平だっていう記事を見つけたそうです。誰か女性が書いてたの。で、ハンカチとか、なんか、なんとかとか、せめてマシュマロでもって最後に書いてあったそうですよ。で、それを見て、あ、うち、つるのこっていうね、メーカーがあるんですけど、つるのこって、外側がマシュマロやったねっていうふうに思って、バレンタインデーでチョコレート女性から返すから、じゃあそのチョコレートを僕の優しさで包んでお返しするよっていうんで、チョコマシュマロを送る日を作ろうっていうんでホワイトデーにした。
深
い、
すごい
深い。
だそうです。
ちょっと優しさでね、
ちょっと優しさで、
包容力じゃないけども、
そうです、そうです。男性の包容力をこうチョコレートを包んで、そうマシュマロで包んで返すっていうのに例えて、ちょっとすっごいメロなんですけど、そんなコンセプトで40年前に始めた日です。
でもそうやってやっぱいろいろこう作ろう作ろうっていう方いらっしゃると思うんですけど、それがこんなにももう世界的にも広がるっていうのは、
伝統の日になってるじゃないですか。もう3月14日は、
そのなんかこう広げる前ででのなんかこう苦労とかっていうのあったりしてました？
話を聞くとですね、やっぱり10年ぐらいは全然売れなかったらしくて、最初ホワイトデーっていう名前になる前は、マシュマロデーって言ってたんですよ。
マシュマロデー、
1978年の時、で最初に福岡の百貨店と、翌年に福岡と東京の百貨店さんで2カ所始めて、当日の売り上げがだいたい7万円とか8万円って言ったら、多分全然多分売り上げとしては立たなかったみたいで、結構厳しい時代が10年ぐらい続いて、でその後に福岡の百貨店さんから、マシュマロデーだと広がりがないから、そのマシュマロの白を想起させるホワイトっていう名前にして、ホワイトデーっていう風にできないかっていう打診があったらしいんですよ。ただもう、ああ、全然やりましょうって言って、そこでホワイトデーに名前が変わって、ちょうど多分ね、その頃には他のものを開始する文化も10年ぐらいやってましたから、あったみたいで。
それでも3月14日っていうのはあった、
3月14日っていうのはあったみたいです。
へー。
で、そこから徐々に徐々に広がっていって、今ではアジアの結構なところにまで広がってるっていう話を聞きました。
すごい。
文化を作る人ってすごく、
すごいですよね。
初めてそうお会いしたんで、なんか、ね。
そうなんです。
でもやっぱなかなかこう広がらないみたいな時期もあったと思うんですけど、その、どうやってその、作戦とか練っていったというか、その広げる。
あ、やっぱり地道に、それこそ FM 福岡さんで、ラジオにコマーシャル流したりとか、もう長いことやったみたいですよ。
そうなんだ。
ずっと20年も30年もかけて告知して、いろんなことやってる中で、まあ、爆発的に広がったんでしょうね、そこから。で、いろんな人が僕もやる、僕もやるって言って参加をしてきて、多分こういうなんか市場みたいなのって、いろんな人が参加することで大きくなるのかなと思うんですけど、そんな風にして大きくなったっていう風に聞いてます。
なんか、私的に、その石村万世堂さんって、なんかケーキとかも売ってるじゃないですか。
あるある。はい。
なんか、そういうところって、なんか、男の人って、こう、入ってるの、なんかイメージがないんですよ。男の人がこう、入ってる。
お菓子屋さんにね。
そうです。だけど、ホワイトデーの時ってやっぱり男の方、男性の方がいっぱい来るんですか？
ちょっと前まで、 それこそ5、6年前、まあ10年ぐらい前かな、うん、やっぱり買い物っていうか多分ですね、ホワイトデーのお返しも奥さんとか、多分会社の秘書の方とかが代わりに買いに来られてたのはよく見てました。ここ最近ですよ、スイーツ男子みたいなのが世間的に OK になってきて、それでどうぞどうぞっていう感じで、じゃあ気軽に買えるよねっていう感じにすると、なんか男性にとってはお菓子屋さんの売り場って結構なんか精神的にこう恥ずかしいっていうのがあるみたいで、だから私はお店の人たちには、いやもう男性が来た場合はさっさと接客をしなさいと、パッパッパとレジまで通してやってあげなさいと、まさか男性にストロベリーショートケーキとかって言わせなさんなよと、それって言われたらそれを取りなさいって本当にこんな風に言ってます。男性に対してのご接客と女性に対してのご接客全然変えるようにお店では知ってます。
じゃあもしかして今聞いてるリスナーさんの方で
ぜひ
男性の方がいましたら、
安心して、
はい、いけますよねこれは。だってもう3月3日なので今は、はい、あと10日とちょっとなのでぜひ行ってもらいたいですね。
ぜひよろしくお願いいたします。
あとはですね、あの今時のホワイトデー事情っていうのを、はい、聞きたいんですけども、はい、あの今手元にある私の資料では、はい、石村万世堂でアンケート調査をしたところ、はい、ホワイトデーのお返しを期待する人は 42%、うん、そしてお返しをする人は 80%、
はい、
でお返しの期待金額はバレンタインデーの 1.1倍、
はい、
でお返しに欲しいものの1位はスイーツっていう情報が入っておるんですけども、はい、
そうなんです、やっぱりお返しされたらみんな嬉しいので、
うん、
って言いながらもお返しをする人が 80% ってちょっと問題じゃないかと思うんですけど、もらったものはやっぱりちゃんと返すっていう、なんか日本の文化にホワイトデーって多分しっくり来てるんだと思うんですよね、はい、だから女性はやっぱりしっかり返してっていうアピールはもしあげたんだったらしていただきたいなっていうふうに思ってますし、あの一頃だとですね、3倍返しとか4倍返しとかそんな風にもあった、多分今でもそれあるんですよね。だから何かと、例えば分かりませんよ、ハンドバッグとか時計とかなんとかっていろんなことを言ううちのもう一つお菓子っていうような使われ方をしてるんじゃないかなっていうふうに見てます。
はい、でもなんか私的にそのバレンタインデーってあの女性の方が男性の方に告白をするみたいなイメージじゃないですか、はい、でホワイトデーはそのお返しっていうじゃないですか、
はいはい、
でもなんか私的にお返しじゃなくてそのバレンタインデーと一緒でそのホワイトデーは男の人から告白するっていう風にもなんかなってってほしいなっていうのはちょっとあるんですけども、
いいですねそれ
そう
男性が告白する日って改めて言っちゃうのもいいかもしれないですね。
逆に、うん、なんかそういうのもあってもいいんじゃないかなっていう、
気持ちも返してほしいですよね。
そうそうそうそうそう、
物とかねスイーツも、
いただきました、
アイデアみたいな感じになっちゃったんですけども、
なるほど、
はい、そしてですねこの今年の石村万世堂さんのそのホワイトデーのラインナップっていうのをちょっと紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、やっぱりうちはホワイトデーの元祖で、マシュマロデーと銘打って、今でも実はホワイトデーはマシュマロデーっていう風にしてやってるんですけれども、うん、やっぱりマシュマロの本当に全世界、私世界中のマシュマロ食べるんです、全世界探してもうちのマシュマロって美味しいんじゃないかなと思うので、うん、今年もぜひチョコマシュマロを中心としたラインナップがお店に来ていただけるといくつかありますので、はい、ご覧いただければなと思います、
はい、この後もまだまだ石村万世堂さんに関する話は続きます。